そうですね、霊を訓練するということで、今日4回目になるわけですが、今日皆さんと交わりたいのは祈りの実行ということです。もちろんクリスチャン、祈る特権を持っているわけですが、しばしばですね、この祈りが、クリスチャンにとってのお勤めになってしまう。よく聞かれることがあるんですね。クリスチャンって一日に何分祈ったらいいんですか？朝、デボーション。で、定時の祈り、10時、お昼、3時、5時、寝る前、お食事の前。いわゆるそういうね、何かこう、決められた、祈りのパターンで、何分祈ればいいんですか？何回祈ればいいんですか？ナンセンスです。皆さんは呼吸を一日に何回してます？息を一日に何回してます？数えてます？私たちは呼吸をね、一日何回してるかなんて意識してないんです。でしょ？皆さんの心臓は一日に何回鼓動を打ってます？一日に何回打ってます？意識してます？してない。皆さんの胃袋、今動いてます？感じます？あ、動いてる。私たちのね、いわゆる体の命というのは、我々の意識と一切関係ないんです。全部自動的です。でしょ？祈りも同じ。第一テサロニケの5の17にですね、絶えず祈りなさい。Pray without ceasing。やめることなく祈れ。絶えず祈れ。で、これをね、救われて間もない人が、絶えず祈れ。どうしたらいいんだろうか。大変でしょ。どういうことでしょ。あのね、あるなんかいわゆるね、ちょっとカルト的なところでは、その長老はですね、1日に4時間か5時間祈ってなきゃいけないと。とその間仕事もできない、何もできない。生活が、できなくなってしまう。で、その4時間か5時間のお勤めしないと、もうそれは、霊的に、レベルが低い。とかね、評価されちゃうんです、そうです。絶えず祈れと言った以上、やめることなく祈れということです。4時間、5時間じゃ足らない。24時間丸々でなかったらもう終わりなの。どうやってやるんですか？祈りっていうのは皆さんですね、二面性があるということをここで言っておきたいと思います。真理というのはコインと同じですね。これ CD ですが、表と裏、表と裏、必ず真理にはですね、二面性があるんです、皆さん。で、私はもう前から何度もですね、話してきていますが、本質的な面と経輪的な面、エッセンシャルな面とエコノミカルな面。エッセンシャル、本質的なって言った場合、これは何に関わるかっていうと命です。それから経輪的っていうのは、これは何かっていうと神のご計画です。神のプラン、神のタイムスケジュールに関わること、これを経輪的と私は言っています。祈りにも本質的な祈りと経輪的な祈りのですね、二面性があるということです。で、祈りというのは基本的に何か、呼吸なんです。呼吸。あのね、私はね、皆さんに対してね、何分祈ってますか、何時間祈ってますかなんて絶対言わないです。なんで？クリスチャンは 祈りをやめたらば苦しくなります。皆さん鼻つまんで息止めてみてください。何分持ちます？何分持ちます？長い人は5分、まあ普通は3分ぐらいしか持たない。皆さん祈らないでいてごらんなさいって。苦しくなります。クリスチャンにとって祈りっていうのは呼吸なんです。息をしている。これは何のためか。私たちの命のためです。でしょ。命っていうのはね、皆さんいいですか、この体、あるいは目に見える物理的なもの、これはね、霊的な真理の影なんです。私たちの体を維持するにはどうするんでしたっけ。まず第一に、食べる。栄養を取る。そして栄養を取ったら、その栄養を消化して、それを今度燃やすために呼吸をするんでしょ。そして酸素と、このね、炭水化物が結びついてエネルギーになって体が動くんでしょ。同じ。霊的な命も、まず食べる。何を食べるんですか、霊的な命。神の言葉。これいいですか？弁当箱です。霊的なお弁当箱。これを開くときに、いつでも私たちは霊的な食べ物に預かることができる。私も女房のですね、弁当を持ってくるね。ちゃんとこう、栄養をバランスよく、いろんなものをきちんとこう入れててくれる。神もこの中に最高のバランスの栄養のある、いいですか、霊的なお弁当をもう用意してくれている。ハレルヤ。神の栄養バランスは最高です。そしてその栄養を皆さんね、パワーにするにはどうするんですか。呼吸です。酸素を取り込んで炭水化物と一緒に燃やしたから私たちあったかいんでしょ。この中に皆さん冷たい人います？触ったら冷たい。私たちはあったかい。なんで？熱が出てるわけです。熱が。なぜ？それは燃えてるんです。皆さんの中で。皆さんの中で炭水化物が燃えてるの。体も燃えてるの、皆さん。同じ。霊も食べた後、呼吸をすることによって燃えるようになってくるんです。聖霊の注ぎを受けて、霊に燃え。歯を食いしばって霊に燃え。違う。私たちがバランスのいい霊的食料を食べ、そして霊的空気を呼吸していれば自動的に燃えます。熱がポッポッポッポッポッポッ内側に燃えて、神の言葉が燃えて、それをとどめ置くことができないとエレミアは叫んでいるんですけど、私たちのうちにも燃えるものができてくるんです。呼吸です。祈りの二面性としまして、この本質的な祈り、まあ、あるいは祈りの本質的な面、霊的な呼吸である。そして経緯的な祈り、これはね、私たちが地上に置かれている間、神のご計画を進める、あるいは私たちの物理的必要だとか、あるいは問題、あるいは病だとかですね、そういうものに対する祈りです。これは私が具体的に地上を歩むための必要を満たす祈りです。この祈りの二面性をバランスよく歩んでいく必要があるんです。クリスチャンの命というのは、祈らなければやれない命です。私たちが意識しなくても祈る命をもう皆さんは持っている。だから、いわゆるプログラムに従って、まあ、時間を決めて祈る祈り、大変結構ですよ。結構ですが、何かをやりながらも私たちの霊は絶えず祈っている。これが呼吸です。どうもね、いろんなね、お話聞くとですね、祈りに対して、なんかこう、勝手なイメージを持ってる。なんかね、超能力を行う祈り。今度私結婚式が土曜日にありますね。 私はミスターマルークとしまして超魔術をご紹介します。ちょっとですね超能力をお見せしたいと思います。私たちの祈りはそういう何か自分にできない人の目を驚かすものを求めるんではない。まず第一に命を保つための命を養うための祈り、これが一番重要です。第一サラニケ5の17で絶えず祈りなさい。絶えず祈ってるんです。祈ってるんです。私たちの霊は絶えず祈ってるんです。皆さんでいいですか、自分の記憶で判断しちゃダメですよ。あら、私絶えず祈ってるかしら、あるいは夜寝る前に、あら今日一日祈ってきたかしら、これはね、あれ今日私何回呼吸したかしら、あれ私の心臓何回鼓動をしたのかしらというのと同じです。皆さんが呼吸を何回したかわからないように、祈りもいつ祈ったか、いつ何をどう主とに祈ったかわからなくていいんです。私たちね、これでね、錯覚を起こすの。自分の記憶の中にあるものが真理であり、この記憶の中にないものはないんだと。違う。祈りというのは、この命の祈りは記憶と全く関係なくあるんです。祈りに対してね、確信がない人、あるいはお勤めになったり、あるいはですね、もう これじゃ足りないんじゃないかとか、まだ聞いてもらえないんじゃないかとかですね、そういう確信がない、あるいは内側が揺らいでしまう人は勘違いしてます。命が祈ることに対して任せるんです。皆さんの心臓に対してですね、今心臓ちゃんと動いてるか心配になる人、この人は心臓神経症です。心臓神経症の人はね、自分の心臓大丈夫かなとね、自分のね、鼓動がこう気になってですね、で鼓動が気になると息がね苦しくなる。あのさすがのあのほら一郎、今年はねプレッシャーがかかってね、呼吸ができなくなっちゃう。プレッシャーね、ストレスね、でこれがねきつくなるとね、過呼吸っていうのを起こすんです。こうやってねってやってるうちね、息がものすごくね酸素が入るでしょ、そして血液中の酸素濃度が上がっちゃう、ちょっとね倒れちゃう。発作、パニック発作って発作を起こしてですね、で、あの救急車で運ばれる、で心電図取るんだけどね、全然異常ない。だからそういう時にはどうするかとね、紙袋ね、こうやってやって自分の吐いた息を吸うんです。そうすると二酸化炭素を吸ってるうちに酸素濃度が落ちていくもんですから、落ち着くわけね。もうね、そういう人たち大変です。真っ青になってね、こう呼吸がねできなくなってですね、倒れちゃう。これなぜそうなるかというと、自分の命に信頼感がなくなっている時なんです。プレッシャーとかそういうものによって、私たちの命は私たちの意志と全く関係なく機能しているんです。だから普通の人は安心してるとかしてないとかもなく、心臓に対する意識がないでしょ。健康であるということはね、いいですか皆さん、無意識の時です。よくね、今あ今日は胃の調子がいいなと、今日は心臓の調子がいいなとかね、こうやってね、自分の調子をいつも気にしてる人っていうのは健康じゃないんです。健康な人っていうのは自分の内臓というものに対する意識が全くない人です。でしょ、何かに一生懸命夢中になってる時に、自分の胃袋が動いてるかな、腎臓ちゃんと動いてるかな、心臓あれあっちこっち気にしない、一切意識がないままに自由に機能している、これが最も健康な状態です。私のこの霊的な命も全く同じ。自分が霊的に正しいかとか、自分の祈りがね聞かれてるかとか、この祈りはどうか、自分の何かを一生懸命測っちゃうんです。そうでしょ、測ってる時というのは何を見てるんですか。自分です。自分を見てるんです。 自分を見てるっていうことがある意味でいろいろな病気のルーツなんです。心の病っていうのは皆そう、自分を見てしまうんです。自分を見てしまう。そして自分の何かを自分でコントロールしようとする。これでこんがらがってくる。命というのは私たちの意識から離れたところで自由に振る舞うこと。これが健康です。そして健康であるということがホーリネスです。ホーリネスっていうのは皆さん、ホールネス。健康である。体、魂、霊が全部健やかであることをホーリネスって言うんですよ。これを勘違いするから、もういつも言いますけども、こちこちのクリスチャンになってしまうんです。ね。息ができない。苦しい。プログラムをね、きちんきちんきちんきちんとね、こなすことでもう目いっぱい。もう、時間。暑い。暑い。ちょっと遅れてる。そうでね、キリストをね、エンジョイするっていう、これがね、なくなってしまう。いいですか皆さんね、礼拝っていうのは、この時間、例えばここならば1時ぐらいから始まっていくわけですけども、この時間っていうのは完全に主のものなんです。だから私たちがタイムスケジュールでコントロールするもんじゃない。何がここで起きてくるかっていうのは完全にその時その時に何かがここに満ちた時に何かが起きる。これがセレブレーションです。だから4時間なら4時間、一切捧げる。この間に時間見て何分何分その後気にしないんです。ただ自由に命を解放していくだけ。これで我々は満足するんです。我々の内側にある命、この命にいいですか皆さん、水を注ぎ油を塗り込んで、これを躍動させてわーっと解放することがセレブレーションです。この命が命のままに自由に振る舞うとき、皆さんも神も共に満足するんです。そしてその時にね、我々が意識しないけども、神の御前に祈りが捧げられているんです。今日もここでコーが書かれた。黙示録を見てください。黙示録の5章8節。黙示録の5章8節。彼が巻物を受け取ったとき、四つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。甲は生徒たちの祈りである。8の3、4節。また一人の見つかりが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は、生徒たちの祈りとともに、見つかりの手から神の御前に立ち上った。私たちの祈りは、神の御座の前に焚かれる香なんです。いろいろなですね、宗教って必ずね、香を焚くでしょ？お香を焚きますよね。お葬式行った時こうやってなんかやるでしょ？香を焚く。我々クリスチャンはね、香を焚いていいんですか悪いんですか？こうやってね、お葬式ってこうやって香を焚く。皆さん、これは異教のものです。我々の焚くべき香って何なんですか？祈りです。誠の香は祈りです。香っていうのは何のため？神の慰めのためです。皆さんね、我々もね、お香を焚いた時にですね、かぐわしい香りを焚くと、今アロマテラピーっていうのがある。アロマテラピー。いい香りで皆さんの精神、 体が癒されるんですよ。ね、香りがいい香り嗅ぐとですね、私の精神はリラックスし、私の体の機能も高まっていく。こういうのをアロマテラピー。神も同じです。神別に体調悪くありません。神のせいですからね、もう神はいつも最高のコンディションです。ですが、神は、乾きを覚えている。いいですか？香を嗅ぐとき、神は慰めを受けるんです。皆さんいいですか？自分の祈り、私の祈りなんかどうせ、聞いてもねえね。拗ねるなって。それは拗ねてんの。私なんか、ダメ。先生代わりに祈って。代わりじゃなくて自分で祈りなさい。皆さんの一人一人の祈りは神の前に焚かれている。何だって書いてあるんですか。こうです。皆さんの自分の祈りが神の前に立ち上るこうであると分かったら、私たちの祈りは神にとって何になるんですか。慰めになる。神の渇きを癒すんです。祈りをこういうふうに理解したことあります？私の祈りによってですね、神を動かすとかね、あるいは超自然的な何かを行うとかね、あるいは、お金をいっぱいもらうとか、病を癒されるとか、この祈りが今何に向かってます？自分に向かってる。でしょ？私が手を挙げて祈ったら後悔が割れたと。私が手を挙げて祈ったらですね、金馬金粉が舞った。こういう祈りっていうのは何に目指してる祈り？自分です。私たちの祈りっていうのは何のために捧げる祈り？神を慰めるためです。でしょ？自分の祈りがこういう機能、こういう価値を持ってると分かったら、私たちは祈った後、どうせダメだな、叶えられない、私は信仰足らない、修行も足りない、勉強も足りない、何にも持ってないおばさんだからな役に立たないおじさんだからな、会社リストラされるし、家の中では居場所はないし、子供からはなんか邪険にされてるしのそういう自分の何かを見るんじゃなくて、皆さんが祈った祈りは神の前に焚かれているこうだということを理解したら、ハレルヤ。皆さんの祈りは何なんですか。神にとっての満足。神は皆さんの祈りをそういう風に見ておられるんです。ですから祈りというのは義務とかお務めだとかね、そういうものではない。まず私たちの命を育てる命の代謝、これをメタモルフォーシスと言います。メタモルフォーシス、霊的な代謝。この霊的な代謝を起こすために霊的な空気、酸素が必要なんです。その酸素を取り込むことによって皆さんの内側に霊的な代謝が起きるんですよ。そして自動的に何が形作られるわけ？キリスト。皆さんね、肝臓ってこの右側にあります。右側ね。で、酒飲むと必ず肝臓やられます。ガンマ GTP っていうのが上がっちゃうんですね健康診断見てガンマ GTP、 GPT が高い、酒飲みすぎです。この肝臓ね、いいですか、ここにですね、このぐらいの大きさの肝臓がある。この肝臓の中で行われている化学反応をですね、もし実際に人間がやろうとしたら大きな工場のプラントが必要になるんですよ。ものすごい大きな工場のプラントがこの中に入ってるんです。そしていろんなものを食べ、いろんな毒、いろんなものここで代謝して、そして排出していくわけ。この肝臓の働きを人間が作ろうと思ったらですね、ものすごい化学のね、工場が必要になってくる。 皆さんの中にはそういうものが備えられているんです。でしょ？私たちの得たこの命の不思議さっていうのは、それを自動的に全部なすということです。祈りもそうです。皆さんが祈るとき、霊的酸素を取り込む、代謝が行われる。代謝が行われると寝ている間でも、ほがれて、磨れて、結びが結んでいく。寝ていても大丈夫です。ゆっくり寝てください。蒼天気と歯を食いしばって。いいですよ、もちろん。もちろん朝ね、朝の時間を主に捧げるっていうのは最高です。ね、だけどね、そうできない人もいるわけですよ。もう会社で一生懸命。夜遅くまでやってる人。どうしたって4時、5時には起きられません。いいです。8時、9時で結構です。ですが、寝ている間も皆さんのうちに霊的なこの代謝が起きているということに安心してください。皆さんのうち何かがもう進行しているの。皆さんのうちで良き技を始められた方は、皆さんの中でそれを完成させてくださる。誰が完成させるわけ？私？頑張って。違う。キリストです。教会は何でしたっけ？教会は神の畑である。お互いに水を注ぎ、ね、いろんな、例えば御言葉を語り合う。相手に栄養分をね、こうやってお互いに注ぎ合う。だけど、誰が成長させてくださる？成長させてくださる方は、神である。信じます？この方に任せます？この命の不思議さに委ねます？ハレルヤ！あとは自動的です。ハレルヤ。寝ている間も。皆さん寝ている間もだから祈ってるんですよ。私たちの意識は寝てますよ。霊は生きてる。祈ってるんです。寝ている間も。何を祈ってるかな？私の知性ではわからない。霊が祈ってるんです。それが絶えず皆さんの霊から神の御座の前に立ち上る、こうなんです。神は皆さんのその霊から立ち上る祈りを、帰れ。慰めを受けているわけ。神はそれで、ね、癒されている、渇きを。これが我々の祈りです。ですから祈りというのは、お勤め、義務、違う。最も大事なのは神との関係です。神は今私たちの父。そして神は何ていうふうに言ってくれてるんですか？何でも願うものを求めよ。叶えられる。与える。この言葉を丸ごと受け止めてください。Anything you ask. 求めるものは何でもって言ったら何でもなんです。何でもなんです。ただし条件の一つあります。それは、私の言葉があなた方のうちに住み、あなた方が私に住んでいるならば。ヨハネ 15-7 です。ヨハネ福音書 15-7。あなた方が私にとどまり、これとどまりというのは英語で言うとアバイド。私の言葉があなた方にとどまるなら、住むなら、何でもあなた方の欲しいものを求めよ。そうすればあなた方のためにそれが叶えられる。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになる。だから父が私を愛されたように、私もあなた方を愛した。私の愛の中にとどまれ。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまる。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じである。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。鍵は何ですか？キーワードは。とどまれ。とどまれ。とどまれ。アバイド・イン・クライスト。 キリストの中に生きなさい。キリストの中に居続けなさい。これが鍵です。この時、何でもあなた方の欲しいものを求めよ。叶えられる。信じます?方法じゃないんです。このキリストは何だって書いてありましたっけ ?15 の1を見ると、私は誠の葡萄の木であり、私の父は農夫である。私にとどまれ、4節。私もあなた方の中にとどまる。枝が葡萄の木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができない。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできない。私は葡萄の木、あなた方は枝である。私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もすることができない。今、多くのクリスチャンの問題は、キリストから離れて、多くのことを成し得ることです。でしょ?才能のあるクリスチャンがいっぱいいます。才能のある先生がいっぱいいます。ね。説教の上手な先生がいっぱいいます。落語、福音。漫才、福音。漫才、説教。5分ごとに人を笑わす方法。メッセージで。退屈させない説教の方法のセミナー。ってのありましたよね。ナンセンスです。私たちは、キリストから離れては何もできない。このことをまず徹底的に知るべきです。だから祈りが必要なんですよ。祈りっていうのは自分の無力さの表現です。あなたから離れては私は何もできないということの宣言なんです。いろんな人間の方法でね、アレンジして人間でもがね、あれこれあれこれ、あの集会をこういう風にプログラムして、こういう演出で人を感動させ、泣かせ、盛り上げ、こういうのは人の作為です。自動的でない。人の作為が入ると、汚れます。臭いんです。匂いが出てくる。私たちは祈るときに、自分がまず徹底的に何もできないということを告白するんですよ。しかし、イエスは、私を信じるならば、何でもできる。私ができるんではなくて、キリストができる。このね、徹底的に自分は何もできない。キリストは何でもできる。徹底的に自分、肉にある自分はどうしようもない。しかし、復活の領域の自分は、聖とされ、完全とされている。このギャップがクリスチャンの特徴なんです。だからクリスチャンっていうのはいいですか?トップから、そこまで。ある意味で、いつもこの神幅の中に生きている存在です。本当にクリスチャンがね、本当にクリスチャンとして生きようと思ったら、必ず、ジェットコースターです。ジェットコースターになります。なんとなく、タラタラタラタラタラ、今日も同じ、明日も同じ、いつも同じ。こういうクリスチャンはね、これはどっか間違ってます。いろんなアップダウンが次から次へと目まぐるしく起きてくるんです。本当に生きようと思ったら。ですから私はね、捧げれば捧げるほどね、真理が開かれれば開かれるほど、なんだか知らんけどもトラブルばっかり起きてきて、今までの健やかな生活がどっか行っちゃった。ハレルヤ。目が開かれれば敵は必ず関わってきます。ちょっかい出します。私たちはクリスチャンはいいですか、自分のアイデンティティにおいてもね、自分にある私とキリストにある私のこのギャップがものすごいことを知るべきです。自分にある私、何でもします。私クリスチャンなのにこんなことしちゃった。私ともあろう者がこんなことをした。当たり前。何でもなします。クリスチャン。お行儀よく はめ込まれたクリスチャン、それは老細工です。老細工、見かけは美味しそうだけど一口入れたら食べられない。私たちはね、いいですか、本当に命に目覚めたらこうなります。アップダウンはアップダウンです。振り回されるような感じでね、いろんなことが次から次へと起きてくるの。それで自分のダメさ加減と自分のなんか素晴らしい面、このギャップがものすごく顕著に現れてくるんです。この時に自分は自分にあっては何もできない、しかしキリストにあっては何でもできる、これを知るようになるんです。クリスチャンっていうのは灰色グレーゾーンはないんです。1か0か、白か黒かね。キリストを選ぶのか世を選ぶのか、自分を選ぶのか主を選ぶのか、1か0か、中間領域はない、ない、どっちかです。だからあなた方の言葉はしかりか否かであるべきだ。それ以外の言葉は何だと言ってます？悪から来る。私たちはしかりか否かです。御言葉聞いたらアーメンか拒否するかです。主が招いたら応じるか断るかです。時に主を待ってくださいっていうことはあるかもしれませんね。私はまだそこまではちょっと。で、主と交渉したりもがいたり、そういう葛藤をすることはあるでしょう。だけど、どっちが最終的には勝ちます？主です。それは無理やり皆さんをですね、無理やりにやらすわけ。違う。愛で征服されちゃうんです。最後はもう一生懸命自分もね、こうやってるんですけども、最後は主の前に涙が流れて、従いますと。内側が、うわー、喜びに満たされてくる。これが主の勝利です。こうして必ず私たちはどっちかを取るんです。祈りというのは自分が徹底的に何もできないことの宣言、そしてキリストに完全に委ね信頼することの宣言です。祈りには2種類、第一コリント14の15をご覧ください。第一コリント14の15、こう書いてありますね。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈ろう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。この霊の祈りと知性の祈り、この二面性が大事です。あのね、祈りっていうのは先ほど言いましたように命の求めなんですよ。呼吸ってのは命が自動的に求めるもの。で、このね、命が躍動した時に表現はいろいろ、私たちね、思いを使って、言葉を使って祈る場合と、その思いをバイパスして、直接霊のこういう波動がですね、振動が音となってる場合、出る場合があるんです。これが意見です。ですから意見ってのは口先でね、あばばばってやってもしょうがないですよ。内側のね、霊が躍動してなきゃダメなの。この霊が内側に生きている、これの表現なんです、皆さん。あの、ペンテカリスマではね、無理やり威厳を祈らせるそうですね。やれ。口じゃない。口でそんな音いくら出しても無意味です。霊が動いてるわけ。霊が躍動している。この表現が祈りなんです。あ、威厳なんです。同時に、知性において祈ろう。ね、威厳における祈りは知性が実を結ばないと言っている。だから私はね、一生懸命ね、主の前に喜んで賛美してもね、知性で何を祈っているかわからないわけ。ただ、内側の御霊と私たちの霊が共に何かをこうやって躍動感の中で表現しているわけです。神には届いているんです。神はその祈りをかぐわしい香りとして受けてくださっている。だけど私の知性は実を結ばない。またお互いにもね、何を祈ってるのかわからない。だから知性においても祈れって言ってるわけです。このバランスを取るべきです。バランス。そして本当の祈りは知性において祈っていてもいいですか、霊が乗っかってるんです。 だから祈りした時にね、分かるんですよ。天の父よ、感謝します。ここにいる皆様方が主イエスキリストの憐れみと恵みによっていつも満たされていますように。私たちの尊き主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。なんかこう分かります？これ儀式です。内側の霊の躍動感がないんです。でしょ？セリフ一生懸命読んでるだけ。ね。だけど本当の祈りっていうのは内側の霊が共に解放され、それに言葉が乗っかるんです。これが本当の知性による祈りです。ですから知性によって祈っていてもそこに霊が塗り込まれていなきゃダメなの。その霊が塗り込まれているとその祈りを聞いた時にインパクトを受けるんです。内側が盛り上がって生きるようになってくるんです。宗教というのはセリフの世界です。セリフを、綺麗なセリフを綺麗に言って終わり。我々神の国に生きているものはセリフじゃない。御霊の命の躍動感の表現なんです。祈りは。だから逆に言うといいですか、ダビデのようにですね、落ち込んだら落ち込みっぱなしで祈る。もうダメだ、ダメだ、その中で死ぬよ。それを自分で盛り上げようとするから苦しくなる。落ちたら落ちっぱなし、自分の惨めさに出会ったらそのまんま、うわぁなんていうことだ、みっともない、その自分の中で死ぬよ。だから、ブラザーローレンスはこう言ってます。私たちはね、神に真に委ねた者にとって、苦しみも喜びも同じだ。そして何か失敗した時、ね、自分の失敗した時、惨めな感じになる、ああみっともないなんてことだ、その時には単純に申し上げなさい、主よ、あなたから離れては私はこのようなものです、あなたが手放して手を離されたら私はこのようなものですと、もう一回戻してください。この祈り、彼は頑張ってね、自分で一生懸命取り繕うしてない。落ち込んだら落ち込みっぱなし、そこで主よ求めればいいんです。このアップダウンがある中でどん底でも主につながる祈りができるようになったら、どん底に落ちることを恐れなくなります。なんで落ち込む、落ち込んだ、あ、まあまただ落ち込んだ、そういうのは本当の祈りを知らないからです。落ち込んだ人は落ち込みっぱなしの中で祈るんです。この時自動的に引き上げてくれるのはどなた？キリストです。私たちはこのね、霊による祈りと知性による祈りをバランスよくとってくるんですが、鍵は霊なんです。いずれにしても知性に霊が乗っかっている、ね、でこのいわゆるイエスの名によってという、まあ、最後のセリフがありますけどね、これもね、形だけです。私たちあんまりね、イエスの名によってって言わないのね。この祈り、この小さきものの祈りを私たちの主イエスキリストの皆によってお捧げしますと、あんまりこういうこと言いません。まどろこしいバーンと直接主よ感謝しますアーメン、直接バーンと持ってけばいいだよ。このイエスの名によってというのは別にこれを言うか言わないかじゃない、イエスのパーソンと一つになって祈ることです。御霊は誰を明かします？キリストです。私たちが御霊によって内も外も満たされるときっていうのは自動的にキリストの中にいることです。そのキリストが祈るであろう祈りを私たちの口を通して出てくるんです。いいですか、自分の頭で練ってセリフを考えた祈り、宗教です。私たちが霊を使ってこの御霊に委ねて霊から解放した祈りは、これは誰の祈りなわけ？キリストの祈りです。ハレルヤ。御子の祈りが 我々の口から出るようになる。おお、ハレルヤ。ドクター・ルーク言い過ぎだよ。だけど、私たちは、いいですか、巫女の思い、イエス・キリストの思いを持っているとコリントに書いてあるんですよ。私たちの中にも、キリストの思いがインプットされてんの。インプラントされてんの。だから私たちが御言葉によって、御霊の導きの中で物を考えるときっていうのは、それはキリストの考えなの。今年の夏のキャンプでよく言われたのはね、キングダムシンキング。御国の思考。キングダムシンキング。御国の考え方。御国の思考パターン。これをせよ。例えば、アブラハムがイサクを捧げたね。あの時に主がイサクを捧げようと言った時にアブラハム確かにショックだったの。私のこの可愛い子を奪ってくんですか。子供を可愛すぎるとなんか取られちゃうような怖い。大丈夫です。アブラハムは何で捧げたんですか。ロマ書見れば分かる。彼はいいですか、自分の子孫からを祝福すると。だからもしイサクがそのまま帰ってこなかったら神のご計画は成就しないんだと。だからもしこれを殺したとしても必ず復活させて戻してくださるというふうに聖なる計算をした。聖なる打算をした。だからモリアの山で捧げたんでしょ。これ僕が言ってんじゃないですよ、書いてある。アブラハムは復活を信じていたから捧げたんです。これがキングダムシンキングです。お金を捧げるときもそう、目の前のお金がなくなってきた、なくなってきたら一生懸命節約するのか、ね、あるいは稼いでくるのか、あるいはちょっと人からもらってくるのか。この考え方は何の考え方？この世の考え方です。そうでしょ？人間のものの考え方です。聖書には何て書いてあります？捧げなさい。押し入れ、ゆすり入れして皆さんの懐に入れてくれると書いてある。聖なる打算をするんです。あ、このお金をどこへ使おうかな。最も有効なところへ使えばいいんです。計算してください。キングダムシンキング。御国のものの考え方で考えればいいんです。よろしいでしょうか。最も効果的なところに打ち込むんですよ。最高のものを刈り取るんです。このようにね、私たちの知性による祈りといってもね、自分の小賢しい何かじゃない。キリストの知性、キリストの考え方、キリストの思考パターンと私たちの思いが一致するとき、これはキリストの中で祈る、キリストのパーソンと一つになって祈る祈り、これがキリストの名による祈りです。名前と本人は一つだと言いましたよね。名前はその本人ご自身なの。だから本人ご自身の中に入った時に名前によって祈ってる。キリストっていうのは新旧約の完成、旧約の実体、本体、そのお方が皆さんのうちにおられる。そのお方が祈り出すんです。外れます？百発百中。いいですか？キリストのうちにあなた方がとどまり、あなた方のうちにキリストの言葉がとどまっているならば、何でも願うものを求めよう。何でも求めよう。叶えられる。鍵は何ですか？キリストと一つになることです。キリストと一つになる。そして私たちの思いをコントロールして、前も言いましたね、ローマの12にあります。思いが作り変える。思いを変える。ね、思いを変える。ローマ12の2、これね、日本語では心の一心と書いてありますが、思いを変える、思いです。思い、我々の思いを変える。キングダムシンキングに合わせるんです。この世の考え方ではない、神の国の考え方、これに合わせるんです。知性による祈りと霊による祈りの意味、お分かりでしょうか。皆によって祈るっていうのはどういうことかお分かりでしょうか。御言葉のパターンによって祈るんです。 この時に私の内側で御霊が共に乗る。ローマ8章26節。ローマ8章26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださる。私たちはどのように祈ったらよいかわからないが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り出してくださる。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かよく知っておられる。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取り出しをしてくださるからだ。皆さんの内なる御霊が皆さんのために取り出し、皆さんの最も必要とされている、皆さんが最も今この時に必要な祈りを私たちの霊とともに、霊の中でうめきによってなしてくださる。そのうめきは、神は全部知っている。御霊の思いが何かを知っている。これが御霊による祈りです。うめきです。本当に祈りが必要になった時には言葉が出なくなる。うめくんです。うめくんです。主よ、うめく祈り。この時に皆さんのうちの御霊が何かを神に直訴しているんです。この御霊は神のこの霊です。この霊が父に直接祈るんです。皆さんのいろんな状況は全部その中に顧みられて祈りが捧げられている。しかもそれは神にとって何、またこいつうるさいこと言い出したな、いつもいつもうるさいなこういうふうに神は見てるわけ違う。皆さんの祈りは神にとって何だったんですか。かぐわしい香りです。こうです。我々がますますね、この御霊によって祈り、霊に霊から祈りを捧げるとき、神はますます潤され、神はますます癒されていくんです。神のアロマテラピーです。よろしいでしょうか。鍵は前も言いました、霊と魂の分離です。霊が魂で包まれてしまっている人、祈りが出ません。祈りが出ない。霊がね、解放された祈りでなくね、自分の中に閉じ込められている祈りでぐるぐる回るになってしまうんです。こうやってね、祈ってイエス様イエス様イエス様って言ってもね、頭の中でぐるぐるぐるぐるぐるぐる、こうじゃない。霊による祈りっていうのは、パーッ、この魂と霊とが切り分けられるときに、パーッと霊が、パーッと解放される祈りになっていく。そのために、お取り扱いを受ける必要がある。いいですか？皆さんね、ある人はね、まあ、バイブルカレッジのね、方が、通信の方が、感想文書いてくださった。霊と魂が分離されるのは難しい。何が霊で何が魂かわからない。いいです、そのままにしといてください。これは神の技がコツコツコツコツコツとなされていくとき、あるときに意識されてわかります。あるときにわかります。あるとき、あ、今自分の霊は今神の溝の前にいる。神の溝の前で臨在を楽しみ、そこで香りとして祈りを捧げている。今溝の前で私は新約の祭司の奉仕をしている。誠の奉仕が今行われている。分かるようになります。溝の前にいつも留まっているということが分かるようになる。時間がかかります。ですから自分で切り分けようと思ったって無理ですよ。自分で自分のお腹手術できます？ブラックジャックはやりましたけどね、鏡を見ながら漫画です。あれは私たち自分のことを自分で手術できます？できない。自分の心を自分でね、取り扱うことできます？できない。我々に今必要なのは何ですか皆さん。自分を神の祭壇に横たえることです。神の手術台に自分を横たえることです。この時神のお取り扱いは、最近よく医者がミスするでしょう。東大病院またやったでしょあれ。心臓。手術やってるオペで、あ、ほじっちゃったとか言って、 おなんか変なことやってやばいぞとか言ってんだよね。あ、怖いですね。神は、神の手術は、失敗は、ありません。皆さんにとって最も必要な時に、最も必要な形で、最も適切な取り扱いをくださるお方が神です。信頼します？任せます？委ねます？これが鍵です。あとは皆さん、自分から離れて、神、神、イエス、イエス、ジーザス、ジーザスだ。これだけ、この時に手術受けてるの。意識しなくても。フィリピ4の6、7、こう書いてあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いにより、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。皆さん、神はね、皆さんの願い事をね、無視してね、なんだまたこんな願い、勝手なことを願って、そうなんやってやる人？違う。皆さんの願い事を尊重するんです。汲み取ってくれるお方ですよ。もうダメ。ダメ。違う。誤解しないでくださいね。神に委ねるっていうのは、私の願いと神の願いが混ざった時に何かが起きるんです。神はご自分で勝手に何かする神じゃない。私たちの願いを汲み取り、神の願いと混ぜて、そこに何かが起きるんです。皆さんの自由意志、願い、希望、これを最大限尊重してくださる。結婚するならね、自分のね、最も気に食わないような人と結婚しなさい。神の取り扱いを受けます。そら地獄ですよ。神は皆さんの好み、理想の男性、ね、理想の女性、求めてください。うちの女房言ってます。全部過剰書きにして、全部ぴったりだった。皆さんの願い事、皆さんの希望、全部神はそれを汲んでくださる。だから、何でもあなた方の願いを神に知っていただけ。あのこと、このこと、気にかかること、全部知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守るであろう。誠のトランキライザーです。精神安定剤です。我々の祈り、神にとっての香りである。よろしいですか？この頭を切り替えてください。私たちの祈りは神を癒し、神を満たすんです。ハレルヤ。祈りましょう。おお、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おお、ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おお、ハレルヤ。おお、主よ、あなたが私の祈りをこのように見てくださることを感謝します。おお、ハレルヤ。おお、この小さきもの、当たり前です。何も取り柄のない、当たり前です。しかし私たちの祈りはあなたを癒す。あなたにとってのかぐわしい香りであると書いてありますことを感謝します。おお、金の鉢にそれが蓄えられ、主はあなたの御座の前に立ち上る香り、香であることを感謝します。そのように、なぜあなたは私たちをこれほどまでに顧みてくださるのでしょう。なぜこれほどまでに私たちを尊んでくださるのでしょう。主よ、ただ感謝するのみであります。ロー主よ、私たちはともすると自分の中で閉じこもり、まだ自分をいじけ、自己憐憫の中に閉じ込め、自分の中で空回りする。おお、なんとそのような時の多いことでしょう。主よ、その悪循環の中から解き放つために、私はあなたの皆を呼ぶことを前回学びました。主よ、思いがぐるぐる回りして自分で自分を束縛する時、閉じ込めてしまう時、あなたの皆を呼ばせてください。そしてまた私は自分の願い、あのことこのこと全て 神に知っていただきなさい。あらゆることを全て申し上げることができることを感謝します。つまらないこと、何の意味もないようなことも全部神に知っていただきなさい。ハレルヤ。私の願い、そしてあなたの願い、これが混ぜ合わされるとき何かが起こります。そのために私たちの思いを御言葉に合わせて変えていただけますように。いや、変えます。キングダムフィンキング、主を聖なる打算、聖なる計算を行います。御国のものの考え方に私たちが形作られますように。すでに私たちはキリストの思いを持っております。キリストが考えたように我々の内側にその思考パターンが再現されることを感謝します。ハレルヤ。そしてその時に御霊によって塗られた祈りはキリストの祈りとなります。巫女の祈りとなります。巫女の信仰となります。ラザロに対してイエスは祈りました。父よ、すでに私の願いを叶えてくださったことを感謝しますと。あなたはいつも私の願いを叶えてくださる方であることを知っていますと。しかしこのように祈るのは周りにいる人々のためであると。信じない者のために主、あなたはあえてそのような宣言をしてくださったことを感謝します。すでに叶えられたと信じなさい。願い求めたものはすでに得たと信じなさい。その通りになるであろう。また神はいつも願い求めたことを叶えてくださる方であると分かれば、願い求めた時に得たと分かります。誠の信仰はすでに得たと告白いたします。得るだろうとか、してくださるだろうとか、これは希望、また思い込みであります。ダビデは祈っています。主よ、私たちを思い込みの罪から守ってください。プレサンプションの罪から守ってください。信仰の領域に私たちが生きることができるように、御言葉を内側に豊かに住まわせます。またあなたの内にとどまります。内側にキリストからいただいた油がありますので、この油が教えるところは偽りではなく真理であるから、この教えられた通りにとどまりなさい。巫女のうちにとどまりなさい。そうすればあなた方は巫女の来臨の時に恥をこむることはないであろう。巫女を知ることであります。巫女のパーソンと一つになることであります。イエスの名による祈り教えてください。イエスのパーソンと一つになった祈り、誠のこのイエスの名による祈りを私たちに教えてください。また御霊が祈る祈り、私の霊に油を塗り込んで御霊がうめきとともに解放する祈り、このような祈りを私たちが知ることができますように。我々の祈りは世界を変えます。宇宙を変えます。自分を小さいと思ってはならない。あなたは神の子であり、神の王子であり、神の祭司である。あなたが祈ると祈らないでは地球上の状況も宇宙の状況も変わらない。しかしあなた方が祈るならばそれは変わるであろう。祈りなさい。絶えず祈りなさい。祈りなさい。信じて。おう、ハレルヤ。祈りなさい。おう、ハレルヤ。ロー、ジーザス。それぞれ死の前に求めてください。誠の祈りを教えていただけるよ。おう、霊からの祈り、御霊による祈り、キリストの名による祈り、主を教えてください。教えてください。おう、マガヤラマサ。今、知恵と啓示の霊を我々に注ぎ、我々の霊の目を開いてください。知恵と啓示の霊を受けるように。受けなさい。Receive, receive, receive, receive. 自分の祈り、自分の祈り、これを今革命的に変えていただくように。おお、内側にこの 息吹を受けるように、王光を受けるように、真理の御言葉を受けるように、王この御霊によるメスの手術を受けるように、霊と魂を今切り分けていただくように、自分自身をこの祭壇の上に横たえるように、手術台の上に横たえるように、御霊があなた方に対して適切なオペをしてくださるでしょう。そのオペは 100% 完全、 100% 愛の手術であります。あなたの御手に完全に委ねます。主よ、あなたが私たちの祈りをそのようにこうとして受けてくださることを感謝します。なんという特権でありましょう。このようなものの祈りをこうとしてあなたの前に立ち上るこうとして、かぐわしい香りとして受けてくださることを感謝します。そのあなたの御心にそぐわない、あなたの御心を傷つけるような、そういう言葉から私たちを遠ざけてください。おお、あなたに対して主は私たちが不信仰を持って、また不従順を持って、あなたの清らかなまた繊細な御心を傷つけることがありませんように、あなたのデリケートな優しいソフトなおう、そのタッチを受けることができるように、私たちの心も絶えずするようなソフトな、おう、練られたそういう心の状態でありますように、この時私の内側から誠の祈りが御霊によって立ち上ることを感謝します。主よ、あなたに今開きます。手を挙げてください。自分の思いから出て、今神が知恵と啓示の霊、祈りの霊を皆さんに注ぎます。受けるよ、Receive。ただ真に受けるよ。あなた方の祈りは今までとはもう二度と同じではないでしょう。あなた方の祈りは完全に変えられた祈りとなるでしょう。あなた方の祈りは自分を変え、周りを変え、また日本を変え、世界を変え、宇宙を変える祈りとして神の前に立ち上るこうであることを信じなさい。ハレルヤ。おお、そのようなパワーがあなた方にあることを信じなさい。そのような祈りを捧げるのが誠の祭司であることを信じるように。おお、そして至聖所に入り、直接この王なる王の王に祈りを捧げ、王を慰め、王の渇きを癒す、そういう祈りを捧げることができるように、主を私の口、私の言葉を清滅してください。おお、ハレルヤ。おお、受けるように、レシーブ。おお、主のタッチを受けるように、おお、イエスのタッチを受けるように、おお、イエスのタッチ、ハレルヤ。おお、イエスのタッチを受けるように、おお、この御子の霊、おお、祈りの霊を今受けるように、あなたの祈りはこれから完全に変えられた祈りとなるであろう。あなた方が祈るときに何かが起こるであろう。あなた方の祈りは108発110の祈りである。願い求めたことはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りに与えられる。それによってあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。ハレルヤ。口を閉ざさないで、口を開きなさい。おお、神に向かって叫ぶがよい。あなたの叫びはすべて神の前に立ち上る香りである、香である。おお、ハレルヤ。神を慰める、神を喜ばす祈りである。おお、主に叫ぶように。 おーハレルヤハレルヤハレルヤおーイエスイエスイエスイエスイエスハレルヤブレスティーブレスティーブレスティーおーイエスイエスイエスイエスイエスハレルヤを感謝します。誠の祭司のためなすことができますように。お立ちください。